はい、お便り会です。
はい、お願いします。
都市ボーイズのお二人、奥様こんにちは。オカルトネーム、夫はチベットスナギツネと申します。
はい、ありがとうございます。
今回のお話は、先日夜遅くに帰宅した旦那から駅で私のドッペルゲンガーを見たと言われたお話です。時刻は夜9時半、大阪梅田駅から最寄り駅へと帰る路線の改札の前で、ふと前の人が何かのカードを改札にピッとする瞬間が目に入りました。そのカードには青緑の背景にピンクの花が描かれており、おやと視線を上げると、明るくブリーチした髪を後ろで小さめのお団子を作るように結んだ首の後ろに傷跡のある女性が目に入りました。あれ、妻かなと思い、後ろ姿をよく見ると、高身長にグレーの肩からかけるタイプのスマホケース、黒のパンツと花柄のトップスを着用していたそうです。梅田の人の雑踏に紛れて、その女性は声をかける前に見えなくなってしまったそうですが、夫が最寄り駅で下車した際、その女性も同じ電車から降りてきたそうです。ちょうど女性が降りた車両と夫の降りた車両の間に改札へ続くエスカレーターがあったため、向かい合ってお互い近づく状況でした。3、4メートルほど離れた位置、正面からその女性を見ると、やはり顔が私だったそうで、あっと声を上げて手を振ったにもかかわらず、女性は無視してエスカレーターに乗ったそうです。あれ、気づかなかったかな。またエスカレーターを登ったところで声をかけようと思い、夫は追いかけましたが、女性はエスカレーターを登ってすぐのトイレに入っていったため、この後飲み会誘われてて一緒には帰れないから、まあいいかと改札を出ました。深夜帰宅して、駅にいたけど声かけたのに気づかなかったと言われ、次の瞬間、髪が違うと驚いておりました。そうです、私はその日の帰宅前にサロンで金髪だった髪を真っ黒に染めてもらっていたのです。確かに夫と同じ路線を利用して最寄り駅まで帰りましたが、私が電車に乗ったのは夫が乗車する30分ほど前。夫か私が時間を勘違いしていたとしても、私は黒髪の状態で乗車しているはずです。ただの他人の空似かとも思いますが、私と同じイコカ、私はイコカに青緑にピンクの花が描かれたシールを全体に貼っています。高身長に首の後ろの傷跡、その日の私と似た服装、そして私と同じ顔、私は目が離れていて鼻は低く前歯が出ています。自分で描いていてブスすぎてやばいですが、
ブスはいないです。
子供は夫に似て綾野剛にそっくりなのでいいです
いいですってなんやねん。
まあ、私はそんな割と特徴的な顔をしていて、自分と同じような顔の人に今まで出会ったことがありません。数メートルの距離で10年以上一緒にいる妻の顔を間違えるものでしょうか。顔だけではなく、その日の私と持ち物、服装まで似ていることなんてあり得るのでしょうか。夫は黒髪の私を見た後でも、あれは確実にお前だったと謎の自信を持っております。霊感のある夫だけに見えていた私の生き霊なのか、はたまた駅で平行世界へ迷い込んでしまったのか、ドッペルゲンガーだとしたら、いつか駅で自分のドッペルゲンガーと対峙してしまった時、私の方が消えてしまうんじゃないかと、とても不安になったお話でした。長々と失礼いたしました。寒くなってまいりましたので、体調崩されませんようご自愛ください。ということでいただきました。
他人の空にって感じじゃなさそうね。持ってるもんも同じだし、
なかなか被らなくない？その
イコカにシール貼るってさ、そもそもシール貼らないじゃん。
そう、
交通系 IC に、
まあ
うちの奥さんはめちゃめちゃ貼ってますけど、
いるけど、たまに
そうでも被らないじゃん、まあ、同じシールを貼るっていう、
ちょっと少ないかな、少数派だと思う
んで。ほんで服装も全部一緒で、顔も見間違えるぐらい一緒。
そうで、髪型もあの黒髪に染める前だったらもうほぼバッチリみたいな。だからなんていうの、ドッペルゲンガーのにしても、ちょっと前のドッペルゲンガーみたいな感じよね。
しかも同じ駅使ってるしね。
そうそうそう。
下車してる
という。下車してるとこも一緒だし。
じゃあなんだろうって思うよね。
これでもちょっと怖いな。
他人の空にじゃないでしょ、
こんなの。他人の空にレベルとしてはちょっと怖いよね。そうそうそうそう、
ちょっと奇妙すぎるからさ。
これでもさ、
うん、
多分だから間違いじゃないよね。
絶対見てるでしょ。
その
奥さんを。
うん、わかるよな、さすがに、うん。でも無視されるんだよ。
無視されるし、乗ってる時間がそもそも違うし。
そう。で、何なんだろうっていう話よね。まあ、うん、ドッペルゲンガーなんだけど、いや、うん、それがまあ要は、
うんうん。
まあでもちょっとこれは俺は怖いって思うかな、その。
自分と会うのでしょ。
なんかどうしていいか分かんないというか。
消える消えない別としてもね。うん、そこまで同じなのはおかしいよね。
でそのイコカ、
うん、
で通れてるってことは物理的にいるよね。
いるいる、
間違いなく
いる。電車乗ってるし、
物質だよね
っていう。そう、トイレ行ってるし、
うん、
うん、
何なんでしょうね。顔が似てると趣味が似るとかあるかもしれないけどね。
まああるけど、でもそんなにいるのちょっとね。
まあでもドッペルゲンガーの話は結構あるけどさ、その、うん、この場合だとさ、もう完全にその人の、
うん、
ドッペルゲンガーの方も生活を営んでるよね。
そうそうそうそう、してる。
別のところで、
うん、そんだけそっくりやったら、いやでもあれか、人が多いところの駅やったら分からんか、なんか人少ないとかとしたらさ、降りる下車するところが今までに見たりとかあったりとか、これからどっかで見たりとかあるかもしれないけど、はあ、で今まで会ってなかったらこれからも会わないのかな。
てか近すぎて嫌だよな。
まあね、
そのなんか全然違う県とかならまだ、
うん、
まあいいかって思えるけど、
うんうん、
こんだけニヤミする環境だといつかなんかね、
うん、
間違えて何かが起こりそうな気がしちゃうけど。
でもその奥さんだって分かって、
うん、
嬉しくって声かけるっていうのはすっごい気持ち分かるけどね。
いや、そうっすか、う
ん、すっごい気持ち分かる。もし街で見かけたらすごい嬉しいもんな。
うん、
まあ、待ち合わせしてても嬉しいのに。
普通に、うん、まあまあ
だとしたら、
その知ってる人ならね、声かけることあると思うんです
けど、うん、俺子供みたいに手振るからね。
ああ、そうっすか。
あーいって嬉しくって。
いや、いいや別に。
嬉しくって。
そうっすか。
うん、
うん、まあじゃあ、
まあちょっと怖いよね。
奥さんのドッペルゲンガーみたいな見つけたらどうする、
うん、え、
今のパターンで、
うん、
同じような感じの
声かけるよ。
あっち無視するんだよ。
いや切れるよねそれ。なんでどうしたのって。
まあでも
俺でも普通に体触るかも。おーいって。
あー、
そう、怒られるよな。でも
まあ痴漢ですね。
うん、うん、そうっすよね。
うん、ただでさえ、
うん、
痴漢みたいな。
誰がやねん。いや奥さんやから痴漢じゃないから、別に、うん、触ったっていいんだから、触れたって。
でそれが近かったらもう恐ろしいことですけど、
うん、
うん、
一体だけあのエレベーター乗ってて、
うん、
だから携帯見てたのよ、
うん、
ほんで俺2人で乗ってると思っててエレベーター、
うん、
実は後ろにもう1人いて3人やったんですよね、
うん、
僕と奥さんともう1人女性乗ってたのよ、
うん、
ほんで携帯見てたから奥さんが先行ったの知らなくてさ、分かんなくて、
うんうん、
全然後ろの奥さん降りんなと思って、降りろよって言って手をギュッと握って、
うん、
そのままエレベーターから出したのよ、
うん、
そしたら知らない人でさ、
うん、
ちょっと怒られたわ。
ちょっと、
うん、
厳しいね。
なんですかって言われた。
気持ち悪って
はぁ、なんですかって言われた。あ、すいません、奥さんだと思っちゃいました、ごめんなさいって言って、うん、はぁ、なんですかって言われた。
まあ言うよな、そら。
ちっちゃい
全然
あのおばさんでしたけど、おばさんというかおばあちゃんでしたけど、
うん、
なんですかって言われた。
知り合いと思ってあの、うん、後ろから頭はたいて違う人だった時はあったけどね、
うん、はたくなよ、知り合いでも。
いやってやったら、
うん、おいって
知らない兄ちゃんで、
うん、何て言われたんですかそれ。
うん、
ええ
ってなって、
あっちも怖いよな。
あの知り合いで通した。お久しぶりってやった。
元気してたって、うん、
いや久しぶりって言って帰ってったよ、
うん、あっちは
え
どこにありましたっけ
みたいな感じになってたけど、うん、何もやっぱできないね、ああいう時ね、うん、
知り合いかもしれないしね、
怖いから、あっちも、うん、
あっちも怖いしね、うん、確かに確かに、
はい、ということで、
うん、
次いきます。
岸本さんが怖いしか覚えてないから。メール内忘れてもらった全部、そうですか、はい、
はい、
はい、
これは 都市伝説ボーイの岸本さん、林さん、
好きじゃない、好きじゃないじゃん好きじゃないじゃん、
はじめまして、天下の安倍氏と申します。
知らないよ、聞かないよ、好きじゃないんだから。
同県のよちみで見ていた島田秀平さんのコラボ会でお二人を知り、2年前ぐらいから毎日動画を楽しませ
て。嘘つけ、バレとんねん、もう毎回名乗ってるからな俺ら。
2年間都市伝説ボーイだと思われていたんですけども、
ところどころ違うから、
まあまあ、まあ、でも許容ですけどね。
いやいや、ほぼドッペルゲンガーだろこんなの。
僕はもう
都市伝説ボーイは
もう、これだって島田さんも間違えてたんだから昔。
ああまあね、都市伝説ボーイズって言ってましたもんね。
私は長野で牛を育てる酪農家をしているのですが、最近は酪農家も IT 化していて、牛の首輪にデータを飛ばす機械をつけてパソコンで管理する時代になりました、
なんか聞いたことある。
そんな中、股関節を骨折して立ち上がれなくなった牛がいました。治療は難しく、やがては死亡が確認されました、その遺体は目だけがギラついており、恨みを訴えるかのようでした。首輪は外され、データが飛ばないようにアルミホイルに包み保管し、倉庫にしまいました、数日後、データ上に亡くなったはずの牛の番号で発情などを示すアクティブサインが出ていたの
です。めっちゃ面白いじゃん、
という話を搾乳室で仕事をしながら聞いていました。搾乳室は左右各8頭計16頭の牛がいます、話のオチを聞いた直後に16頭のうち15頭が同時にうんちを炸裂しました。
どういうことえ、漫画太郎作品何これ。
強いストレスや驚きで牛は排便などをしてしまいます牛たちは何にストレスや驚きを感じたのでしょうか。以上です。
あれちょっと怖いじゃん。
お二人の配信を楽しみにしています。
ちょっと怖いじゃん。
BS10 周年記念ライブ初めて参加させていただきます。
なんで当たっとんねん。
一人ですか。
名前間違えてるやつがちょっと面白いじゃんこれ。
なんか不思議な話だな俺。要はだから牛の首のデータ、首輪のデータが、要は亡くなった後も自動的に何か、発情してる時のなんかデータみたいなのが飛んできて、え、マジ何これアクティブサイン出てんだけど、っていう話を搾乳室でしていたら16頭中15頭が同時にうんちを炸裂したという
16、いや1頭どうしたんや。
つまりこれでも
ストレスを感じてるってことだからね。
そう、
うん、
ってことはよ、まず人間の話が分かるってことなのかな、その話のオチを聞いた直後に炸裂してるから、
笑ったのかな、爆笑なんかな爆笑でうんち漏らしたんかな。
いやでもストレスだとしても、その仲間が要は亡くなって、でも霊として生きてるみたいな
って思っちゃったけど、最初は
ことを牛も思ったってことなのかな、
現れたとかね、ぐっとその瞬間、あ俺の話してるわって言って
、牛の霊が、
ね、牛の霊がぐっと出てきて、でうわっ、で牛は霊見えてて、それをで15頭がブッてしちゃったけど1頭は見てなかった、感じなかったみたいな霊感がない牛、
1頭が取り憑かれてたとかね。
ああ
15頭の16頭中1頭が、
だからうんちしなかった、だけど15頭はそれを見ちゃったから全部がうんちしても
う
たみたいな。
そうそう、びっくりして。
ああそれ面白いね、
ドバーって、
うん、
なんかこの話不思議だな。
不思議だけど面白いわ。
変な気持ちになる。
めっちゃ笑っちゃうわ。かわいい話、なんか怖いけどかわいい話、動物。
でももうならではっすよね、酪農家の人しか体験しないような心霊話
とか。もしかしてあんのかなそういうことって。
でも動物霊系というかさ、は話としてはまああるはあるけど、牛の霊ってそんな聞かないから。
三木大雲さんが1話持ってるけどね。
あ、そう
っ
すか。
そう、牛の話、なんか人間が生まれ変わって牛になったっていう、で三木さんが日本語で喋、りかけたら、それを分かってたみたいだったみたいな、
話は確か言葉が理解できたんじゃないかな。
あったよ、インドかなんかの話だったよね。
あ、インドならありそうだな、確かに、
インドの酪農家のとこに行ったとかっていう話だったかな、三木さんが。ちょっとそこあんま覚えてないけど、面白かった。でもその話すごく
神の近い 司会じゃねえ、神の使いみたいな。
あ、牛が、
うん、
人間の生まれ変わりって言ってたかな。
うん、
面白かった、それは。その話すごく
どこで聞いたか、ちょっとね、不思議な話ではありますけど。
そうそう、ね、うん、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
林さん、岸本さん、こんにちは。いつも自炊をしながら楽しく聞いています。
あ、ありがとうございます。
おじさん、おばさんです。
え、どっち？
かっこおじさんです。
おじさんかい。
ちょっとした不思議な意見をお
願いします。おじさんかいって何やねん、ほんで。
ある晩、私はいつものように眠り、午前 2,3 時頃だったでしょうか、真夜中に目が覚めました、
うん、
パッと目を開けた瞬間、すぐに違和感に気づきました。自室の壁一面が文字のようなものでびっしりと埋め尽くされていたのです、
うん、
おお、ついに不思議体験かと驚きながらも、何が書いてあるのか読むため壁に近寄りました。壁、天井に書かれていたのは、例えるなら梵字のようで、さらにその文字はフィルム映画のようにカタカタカタカタパッパッパッと変化していきます。
面白い。
これは記録に残さねばとスマホのカメラを起動しましたが、
撮ったの？
画面には文字は映っておらず、普段の白い壁のままです。
うん、
しかし私の目には壁一面の梵字が消えません。眠い目をこすり、10分から15分ほど変化のないままスマホにも映らず、いまだ私の目だけに映る、
うん、
結果打つ手をなくした私は再び眠りにつき、うん、翌朝もあれは何だったのかなと考えるだけでした。寝ぼけて見えた原始と言ってしまえばそうですが、なんか妖怪、心霊現象などに例えるならどうでしょう。お二人の見解をお聞きしたいです。よろしくお願いします。というおじさん、おばさんでしたけども、
かっこおじさん、
かっこおじさんですけど、
面白いね、体験談。
梵字が
壁に
びっしりあって、それが動いたり、
うん、消えたりついたりと、
するってことかな、うん、変化するってことがある。まあでもこういうなんか展示あるもんね。
展示はあるね、そういうね。
なんていうんだっけ、あれ、なんだっけ、ほら、プロジェクションマッピングとかでさ、うん、文字がこう動くみたいなとか。
それこそこの間のアンドロイド菩薩なんかそうでしたよ。
うん、ね、うん、だからそれ自体はまああるはあるから、うん、できるんだろうけど、
うん、まあ普通の人の家でね、
人の家のねところにそれをやるやつもちょっとおかしい
から、意味わからんからね、する意味もないし、しかもそれが映らないっておかしいからね、携帯で。
そうね、うん、そうか、そうだね、
普通のプロジェクションマッピングだったら映るから、
うん
うん、
っていうところを考えると、やっぱりちょっとまあ原始に近いものではあると思うんですけども、
怪異なのかなとは思っちゃうけど、う
ん、こういうのってでもなんか俺の中の勝手なイメージだけど、うん、金縛りになってからなる印象だった。
ああ、そうね、
なんか
動けてる
っ
てい
う、ね、ナチュラルになることあるんだなっていう、
うん、なんかそんな悪いもんじゃなさそうな気ですけど、凡事やったら。
まあそうだね、
うん、
うん、悪いもんもだ、妖怪とかじゃないかみたいなちょっと思ってるみたいですけど、妖怪にしてはちょっとこう今っぽい、なんかそのプロジェクションマッピング系の妖怪とかいるのか、
いや聞いたことないけど、文字を壁に映し出すみたいな回ってあったかな、の妖怪の話で。
ないですか、
それは。パッとは浮かばないけどな、文字が浮かぶ、いや驚かすみたいなのはあるんですよ、人を。
ほう、
いろんな形になって驚かすみたいなのは
あると。
はい、伊能もののけ録っていう話はあったりしますけど、
うん、
そんななんかでも文字がパンパンパンパンって浮かぶみたいなんとか、姿を変えながらっていうのはそんなないかな。だから化かすみたいな、ね、タヌキが化かしたりとか、
うんうん、
なんかそういうのは聞くけどね、驚かすだけみたいな。
はいはいはい、
うん、
まあ妖怪っぽくはね俺もないかなと思いましたけど、うん、なんかその体験、
うん、
としてはその後また起きたらちょっとさすがにストレスになっていきそうな気はしますけどね、うんう
ん、あるだいぶ前に多分話した話の中で、夢の中で壁に文字が浮かぶっていう話は前話しましたね、
うんうん、まあでもちょっと解決も何もないというか、うんうん、別にそう、ただまあ原始だとしたらちょっと何かしら の病気とかの可能性もあるから、
う
ん、
そうね、
病院に行くのは行った方がいいかもね、一回、
うんうんうん、
ちょっと続くようだったりとかしたらね、違
ってね、
うん、ちょっと怖いです
か、はい、
はい、源さん、
源さん
からいただき
ました、はい、ありがとうございます。
岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんにちは。いつも楽しく動画拝見しております。
ありがとうございます。
短い上に怖くもないのですが、うん、確実に幽霊はいるんだなと思わされたことがあったので投稿をさせていただきます。私の母は私が小学校3年生の頃に癌で亡くなったのですが、うん、大学生の頃は何か悩みなどがあると一人でフラッと母のお墓参りに行き、墓前で母に話しかけていました。
嬉しいやん。
その日も家族にも誰にも お墓参りに行くことは告げず、フラッと霊園に行き、
うん、
生前風呂場でもトイレでも吸うほどの超ヘビースモーカーだった母の好きだったセブンスターに火をつけてお供えをしてきました、うん、その翌日家にいると遠方に住む霊感の強い親戚のおばさんから電話がかかってきて、あんた〇〇かっこ母の名前、
うん、
あんた〇〇のお墓参り行った？と唐突に言われました、
うん、
おばが言うには家でテレビを見ていると急にテレビの音が消え、耳元で亡くなった母の声で、〇〇私の名前、〇〇にも〇〇にもうタバコやめたから備えてくれなくていいって言ってと聞こえたとのことでした。
へ
ー、そういう声が聞こえるときはテレビの声が急に消えたり大きくなったりした後に聞こえるそうです、
うん、
誰にも伝えずに言っていたためめちゃくちゃ驚きました。それ以来なんとなく怖くて年一くらいしかお参りに行っていないのですが、もしかしたら怒ってるかもしれません。大した話ではないですが幽霊の存在を初めて意識した出来事でした。でもいつも見てくれてるのかなと思うと嬉しかったです、うん、ということでいただきました。
はい、いやなんかいい話ですね。
とても分かりやすい、
うん、
なんですかね、心霊体験みたいなものというか、タバコをお供えしてその日、
うん、
あ翌日か、翌日におばさんから電話かかってきて、うん、もうあのタバコやめたから備えてくれなくていいよって言ってって言われたっていう、
うん
うん、さすがにこれは信じざるを得ないような感覚になりますね、
う
ん、
そうっすね、面白いね。
あと俺すごいこれ読んで思ったの
は、はい、
あっちでやめることあるんだっていう。
ああこっちで吸ってたんがね。
そう、
まあてかあっちで買えるの、
まあその
タバコ
だってこれほらお供え物にしたらさ、
うん、
何タバコやめたから備えてくれなくていいっていうことは、うん、まあ備えたらなんか吸えるみたいなことなのかな。
まあ匂いを食うとかって言いますからね、
うん、
うん、匂いと水は飲めるみたいなね。
ねえ、
うん、
でもタバコとか嗜好品、
うん、うん、いわゆるね、
あっちでやれるんだったらやらない、むしろもう健康気をつけなくていいんだから。
まあね、てか普通にだって吸うよな。
まああったらね、
うん、
なんなら吸ってなかった人が吸うことはありそうなぐらい、うん、
タバコ結構あと墓前に備えるよな。
備える、
うん、備えてる人、
俺はもう備えるよ。あおばあちゃんの、
ああ好きやったからね、おばあちゃん
タバコのイメージだから
吸いながらパチンコやってたんだもんね当時。
それはもう当たり前でしょ別にそんなの。
いやそうなんだけどね、
セットだから。
そうなんだけどね、
うん
うん、タバコ吸いにパチンコ行くんだもんね。
そうそうそう、うん、どっちか。
そうそう、それはあるんだけど、わかる。だから墓前に結構備えるからやめるんすね、じゃああっちでね。
それがそうちょっと不思議でしたね。まあもしかしたらやめてたのかもしれないね。
禁煙ブームがあるのかな。
だってあのがんで亡くなってたっていう
か、ね、あじゃあやめてたかもね。
ギリギリの時はもうやめてたのかもしれないですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、それはあるかも、うん、
なるほどね、
面白い話だ。
まあでもこれはちょっとすごいというか、
うん、
自分が体験したらまあまあ、
うん、
あの世ってあるんだなって思っちゃいます ね。
お母さんからのメッセージ、
うん、
素晴らしいじゃないですか。
はい、
うん、
お盆さんかな。
お盆さん、
はい、
ありがとうございます。
はじめまして、いつも楽しく拝聴させていただきます、はい、
ありがとうございます。
霊に侵される話について、
うん、
昔から恥ずかしくて誰にも言えずただ不思議でならない話があり できたら消化させていただきたくお便りさせていただきます。
ほう。
若い頃まだ性的なことが未経験にもかかわらず、夢の中で知った顔のおじさんに侵され、
え
はちゃめちゃに絶頂させられることが何度かありました。
怖
っ。初めてその夢を見た時は、なんて恥ずかしい夢を見てしまったんだ、
うん、
と恥じる反面、お腹はなんだか切ない感じになっていて、
うん、
知らないはずの快楽を体験しました。そしてあのおじさんは誰だっただろうと思い出す前に知ることになります。
え、どういうこと？
近所の家に白黒の幕がかけられていて、あの夢の中のおじさんが昨夜亡くなったらしく、お通夜の準備がされていました。
おお。
その後何度か夢で侵された翌日、近所のおじさん、おじいさんが亡くなることが続きました、
うん、
不思議と女性は一度も予知することはなく、男性だけ、
うん、
エッチな夢を見たから今夜どこかのお宅でお通夜になるかもな、ほらやっぱり、思うくらいの正確さで、
あ、すごいね。
亡くなる前に生娘と交わって極楽に行けたっていうなら、
うん、
まあいい話なのかもなのですが、恥ずかしくて誰にも言えなかったので、うん、お二人の解釈を教えていただけるとありがたいです、
うん、
長文乱文失礼いたしました、
うん、
よろしくお願いいたします。ということで、だからまあすごい平たく言うと、
うん、
亡くなったおじさんが
会いに来たみたいなことよね、
うん、
最後に
あの最後に若い姉ちゃんとっていうことで来たんじゃねえかっていうことを言ってるわけですよね、
うん、
要するに、
はい、
ありえそうな話ではありますね。
そうっすね、うん、しかも
とてもありえそう、
当たってるからね、なくなっていくのが、
そう、うん、っていうかそんなキンキンで来るんだって思うんだけど、そのなんつうの、その
分かるよ、
なくなりたてで、うん、来るっていう、
はいどうぞっていう感じよな。だからなくなったらすぐに、なくなるや否や、
うん、
あ、なくなる前か、
これさ、だからさ、感じとしてはよ、
うん、
亡くなりました、
うん、
はい亡くなりましたってなった瞬間から、
うん、
あの世へ行くまでのちょっとしたロスタイムが用意されてんじゃないかと。
だからまあ半日ぐらいね、
そう、
あったとして、
ちょっとだけ好きにできる時間が、
うん、
猶予がありますってなるんじゃないかな、
うんうん、その時間を使って、
うん、
例えば家族に挨拶に行く人もいれば、
そう、
一番美味しいものを食べに行くとか、うん、一番すごい思い出のある
場所に行く、ね、行くとか
もあるし、
うん、
木娘と性交渉しに行くやつもいるっていうこと、
その知らない近所で、
うん、
だから多分時間は少ないんじゃないとか、うんうんうん、あと距離がこう決められてるのか、
はいはい、
制限は多分あるんだと思う、うん、じゃないとそんなとりあえず近いところに来るっていう選択肢取らない気がするんだよな、う
んうん、むちゃくちゃじゃあ有名な人行くとかってこと？
そう、
もし時間があるんであれば、
そう、
うんうん、
って思うんですよ、
うん、
だからそれを考えるとやっぱ制限のある中、
うん、
もう思いついたのがそれしかなかったんでしょうね、
この彼女しかいなかった
みたいな、この方たちは。
いや、もしかしたらベストかもしれないよ。
何が？
どうしても、
うん、
むちゃくちゃもう本当にベストな人で、
うん、
おじいちゃんらとしたら
理想の
よくいるじゃん、なんか僕ら世代にはあんまり人気ないけど、おじいちゃんおばあちゃん世代にはすごい愛される人みたいにいるじゃん、女優さんでも演歌歌手さんとかそうですけど、はいはい、まあ演じる役柄もそうなんでしょうけど、
うん、
じいちゃんらからしたらもうほんまにもうむちゃくちゃべっぴんさん、
女神ちゃんって
なる。そうそう、
でもさ、そのさ、なんでそこにいるって分かってんの、みんな。
もうじゃあ
探してんのかな、
くでんとかあそこいい子いるよって
なんかってでも多分さ、
うん、
近所だよね、だからその亡くなってる人もみんな、うん、まあ、
だってそれが分かってるぐらいだからね、分か
ってるってこと
だから、うん、近所やと思うよ。
怖っ。
その町の掲示板みたいなとこに張り出されるじゃん、丸山さん亡くなりましたみたいな。
面識あるのかな、
え、どうなんだろう、
生前ちょっと 見られてたとかあるのかな、
どうなんでしょうね。
ここに可愛い子いるなとか思ってたとかなんかな。
でも葬式どこで起きてるか分かるっていうぐらいだから相当近いんじゃない、地区。
うん、
うん、
ちょっとどういうふうにこう思ったらいいのかも分からないというか、うん、
まあ、
本人も楽しんでるところちょっとあるっていう。
まあね、
うん、
じゃあ双方がいいならいいんですけどね。
うん、
うん、
まあでも当時だからな、
うん、
分かんない頃に、
うんうん、
とんでもない快感を与えられたら、
うん、
まあまあそれはいいものって思うかもしれないしね。
まあまあその人はいいって取ってるからまあいいけど、嫌な人は嫌ですよね。
急にまあ基本嫌なって思う人も、ね、多いよね。
でも抗えないらしいよ、
うん、
聞く人によると。
それはその快楽に
そう、
もう全然それはまあまあそうでしょう。
タイプじゃないけど、
うん、
めちゃくちゃすごかったみたいな。
まあだからこの世で体験できないぐらいの何かっていう風な感じで言いますから、
うん、そう、人間マジでおもんないじゃんって思ったって言ってたもんな。
そうね、結構臨死体験系の人とかもそうなんだけど、一、
うん、
回抜けてあっちの世界にちょっと踏み入れると、
うん、
もうやってらんないっていうの、
うん、
この世界
超つまんないって言ってた。
あと大変って、体があ こんな重いのっていう重力で、
うんうん、
っていうふうに言うから、うん、まああっちの方がいいんだろうね、
うん
うん、そう考えるとなんか別に死後の世界も悪くねえんじゃないかって思いますけど ね、
まあ、死ぬっていうのが別に怖くないんだよっていう意味で作られた情報でもあるし、ね、多分ね、うん、死後の世界が素晴らしいみたいなとか、うん、輪廻
天国とかは
転生転生があるっていうのもね、うん、天国もそうですし、
うん、
まあ、地獄もそうだし、
まあね、
うん、
ちょっとでもこれはみんな来るのかな、おじいちゃん。
いやどうなんでしょうね。
この子が特殊なのか、それともみんなやってることなのか、
寄せつけちゃ
う
子なのかな、その子がね、
うん、
その子だけに行くとおかしいじゃない。
多分誰でもできるわけじゃないのかもね、
うん、
なんか波長が合うみたいなのがあるのかもしれないね。
そうそうそうそう、うん、それこそ岸本さんが仲良くしてるムカサリエマの子みたいなさ、
はいはい、
もう自分しかできない、もしかしたら、
うん、
なんか特殊な力なのかもしれないよね。
そうなるとね、もうちょっと仕方ないというか、も
う
特殊能力だからな。
まあ今はでもね、
うん、
落ち着いてるわけだからあれですけど、まあ若い時はそうなんだっていうね、はい、
もやもやしてたそうですね。まあまあこっちで読んで消化しましたんでもう大丈夫ですよ。
はい、わかりました。
はい、ということで今回はこんなところでしょうか。
はい、
はい、以上でございます。我々ですね、X がありますのでそちらで最新情報を取っていただけるといいです。
はい、
都市ボイズで検索すると出てきます。ぜひフォローしておいてください。うん、さらにブログございます。過去のアーカイブはそちらで全部聞けるようになっております。ぜひそちらもお願いします。
はい、
トシボーイズメールございます。トシボーイズ02 at mark gmail.com toshiboys02@gmail.com、ご意見ご要望お便りお願いします。お仕事ご依頼はホームページの問い合わせフォームからでお願いします。以上でございます。
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。